藤沢歴史探訪、今月は藤沢で受け継がれてきた無形民俗文化財をテーマにお届けしています。今日お話を伺いますのは郷土歴史家の足場さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ足場さん、今日はどんなものをご紹介していただけるんでしょうか。
はい、今回は藤沢市指定無形民俗文化財の湯立神楽について紹介いたします。
さあ皆さんもちょっとね聞いたことあるかもしれません。でも実際ねどんなものなのかもしかしたら知らない方もね多いかなと思いますので、ご紹介していただこうと思います。湯立神楽、まずこれどんな神事なのかご紹介いただけますか。
はい、まず神楽とは神社のお祭りなどで神様のために捧げられる舞や楽などのことです。その形態などでいくつか種類がありますが、湯立神楽はその一つで、神楽の最中に湯立てが行われるものです。
今ねご紹介の中に湯立てというね名前が出てきましたけれども、これどういったものを実際にされるのかもご紹介いただけますか。
はい、湯立てとは釜に湯をたぎらせてその湯をかき混ぜることでできる湯玉の状態から占いをしたことに由来しています。現在藤沢市で行われている湯立てでは占いは行っていません。湯立神楽で行われる演目の中で湯たぶさと呼ばれる笹を湯に浸し湯をまき散らします。その湯を浴びた人は無病息災の御利益があるとされています。
これって実際にどこで見ることができるものなんでしょうか。
はい、藤沢市内では高台神宮で行われる8月17日の例大祭と、白旗神社で行われる10月28日の秋祭りで見ることができます。
藤沢市内でも、ね、見る機会があるということなのでね、気になった方はぜひチェックしていただきたいと思うんですが、湯立神楽の特徴についてもご紹介いただけますか。
はい、藤沢に伝わる湯立神楽の特徴は、舞や楽を奉納する方が現役の神職の方たちによって神楽が行われていることです。神事の手法が取り組まれており、品格と洗礼された舞が特徴となっています。
やっぱり特徴をねこう聞いて見るのと知らないで見るのとはちょっと違うと思いますのでね、今の足場さんのお話をね参考にぜひね皆さん見ていただきたいと思うんですが、これっていつ頃から行われている神事になるんでしょうか。
はい、起源についての詳細は明らかではありませんが、江戸時代の中期頃に鎌倉の鶴岡八幡宮から近隣の相模地域に伝わり定着したものとされています。その後明治期や昭和期を経て現在に伝えられています。
やっぱりこれ古いものなんだろうなってねちょっと思ったんですけれども、どんな願いそして意味が込められているのかご紹介いただけますか。
はい、湯立神楽に限らず他のお祭りにおいても大元の願いは変わらないことと思いますが、神楽を奉納することで神様に楽しんでいただき、災いが降りかからないように祈り、すべての人々が安定した暮らしを送れること、たくさんの実りがあり人々が食べ物に困らないこと、健康であることなどの願いが込められています。
今お話に、ね、最初にありましたように、やっぱそういった願いって、ね、どこでもどの時代でも、ね、同じなんだなと思いました。さあ藤沢市の指定無形民俗文化財に指定されたのはいつのことだったんでしょうか。
こちらは平成8年に藤沢市指定の無形民俗文化財に指定されました。神楽を継承する神職の方々で藤沢湯立神楽保存会が組織されています。その活動は藤沢のみならず鎌倉や逗子、葉山地域にまで及んでいます。
でもね、幅広い地域でやっぱりねこう継承されてきたものなんだなということなんですね。さあそして実際にこう見る機会があった場合、どこに注目をするといいのかおしまいに教えていただけますか。
はい、まず神楽を奉納する場所には山と呼ばれる天蓋付きの結界が設けられます。山の頂上には火の神、水の神を招くための紅白の御幣が建てられます。縄で張った結界の周囲には青や赤、白や黄色、緑の紙で彩られ、神事としての空間の緊張感が伝わってきます。また神楽は一曲を一座と数えており、藤沢の湯立神楽では12座の演目で構成されています。それぞれ意味を持った所作が行われている点も注目すると、より神事への理解が深まると思われます。
12座とねご紹介していただきました。ぜひね皆さん 見る機会を見つけていただいて、知っていただいて、またね、一緒にこう盛り上げて継承してね、大切にしていただければと思います。さあ、今日はですね、第3回目という方で寄せて神楽についてご紹介していただきました。さあ、それではこの後曲をお届けしていこうと思うんですけれども、曲紹介をいただけますでしょうか。
はい、では湯立て神楽の演目の一部の音楽を紹介いたします。
郷土歴史家の足場さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。